皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月12日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は地方が日本を救うです。いろいろと動きが激しいですね。日本航空もついにいよいよ倒産ということのようでありまして、ただどうなるのかよくわかんないですよね。会社構成法ですけど政府が支援するってですね、じゃあどこまでその支援なるものがあるかなという話ですけども、基本的にはですね、世界国内が不況でありましたら、それは航空会社もバス会社もトラック会社もタクシー会社もみんな経営は行き詰まるわけですよね。だからこの GM やクライスラーの倒産でもそうですけども、この不良債権を切り離す、借金を棒引きするっていうのは、まあそれは第一段階でありまして、じゃあそれ残ったところが再建するかどうかは、再建できるかどうか、売り上げが増えるかどうかですよね。だから結局のところね、まあその日本航空 JAS がやっておりました地方の路線引き継いでますから、あれを黒字にするためには地方が経験良くなるしかないわけですね。あるいはその国際線が盛り上がるためには、日本の企業がその盛り上がって日本人がたくさん外国に行くようにするしかないわけですね。そうやればごくごく自然に日本航空の再建はできるわけですね。ですからせっかく政府もですね、経済の成長には新しいリーダーシップが必要だと言ったんですから、こういうところでそういうリーダーシップを発揮しないとですね、これは全然ダメなんですね。だから一つの会社の破綻の問題を、あの会社だけの問題だと言って、その会社だけでなんか処理しようとするとですね、これ絶対無理なんですね。今みたいな状況は、航空会社だけじゃなくて、運輸全般、それから建設会社、流通業、みんなそうですね。イオンなんか、90億円の赤字とかなんか言ってましたね。すごいですね。やっぱあんなでっかいもん作っちゃって、人口増えないところに穴も作るからね。それはもうアウトですよね。まあだからとにかくですね、今回日本航空のこれ見ればわかる通りね、要するに地域を盛り上げていかないと、この復興ってのはありえないっていうことはわかりますね。やっぱ東京のこの様子見ててもね、やっぱ民主党もね、今の様子は全然ダメですよね、これ。一部の連中はですね、まあ夏の参議院選でどうせこれ、民主党負けるから、で、鳩山さんを追い出してですね、で、公明党なんか引き込んでですね、昔の自民党とあんまり変わらない、いわゆる大連立に持っていこうとしてるわけですよね。まあ、小沢一郎氏なんかも、そんなことも考えてるのかもしれませんですね。よくわかりませんけども。まあ、アメリカにしてみてもですね、日本の利権手放したくないから、まあ、とにかく市民革命を止めちまおうと、まあ、こういうわけですけども、そら無理ですわね。やっぱり戦ってる相手が、その無数の市民であり、それからマーケットですからね、経済ですから、これがずっこけてくりゃですね、そんな大企業でも威勢のいいことなんか言ってられませんからね。まあどうもなんか西南の駅みたいな、このね、なんつうのかな、西郷隆盛みたいな立派な人がいないのにやってる、まあ、右往の州の反乱みたいなね、反革命みたいな流れは今なんかこうありますわね。朝日新聞だの、読売新聞だの見てると一面はもうそういう記事しか書いてないもんね。昔は良かったじゃないけども、やっぱりアメリカと組んだ方がよろしいとかね、大企業優先でやった方がいいとか、成長を止めるなって言うけど、成長は誰も止めろって言ってないですね。要するに、量の拡大をやってると偉いことになるというんですが、そんなこともなんか考えてなくて、やっぱり昔みたいな量の拡大をしなきゃいけないみたいなことを書いてありますね。まあこういうのごく一部の人たちだと思うんですけどね、まあそういう人たちが、まあ反革命みたいな形でね、寄り添ってなんかいろんなことやってんじゃないですか。まあしかしね、ほんと東京ってところは特に霞ヶ関中田町はダメなんですよ。もう隔絶されたとこでしょ、あそこ。要するによそから情報入ってこないわけですから、まあ適当なこと言ってたら毎日過ぎちゃうわけですよね。で、地方の議員なんかもですね、ほら地方に帰ればめちゃくちゃ言われるでしょ。だからね、民主党の議員たちがなんかだんだんですね、能面とビー玉になってきたと思いませんか。そうなんですよ。もうですね、中央がめちゃくちゃ言う。しかし、地元に帰るとね、現実がある。で、どうしていいかわからなくて、民主党の議員たちがね、だんだんこの能面とビー玉になってきてますよね。政治家がそんなことをしてたらね、国は回らないんだね。 しかしまあ東京ってところはですね、そのいい加減なんですよ。要するにね、適当なこと言ってると毎日が終わっちゃうところで、すなわち生活の実感というのがないところですね。やっぱりですね、日本を救うのは地方ですよ。東京じゃ絶対ないですよ。東京にはね、日本を変える力はもう残っていないと思いますね。完全な千日手に入ってますよ、東京はね。ああでもない、こうでもない、こうでもない、ああでもない。で、やっぱりね、ここで地方がもう少しね、本気で自分たちの立て直しをね、考えるべきですね。地方の場合は横型といった場合非常にわかりやすいと思うんですよね。もうすでに縦は相当崩壊してますもんね。去年の、衆議院議員選挙でね、自民党の、あるいは公明党の票田が崩壊したわけでしょう。もう縦の系列ってのはズタズタですよね。で、亡くなるものは亡くなっていった。だから本当にこの東京大空襲の後に焼け野ヶ原みたいなのは地域に行くと本当にこれ実感として感じると思うんですね。もう何にもない、もうお手上げだと。で、ここをですね、要するに立て直すところから次が始まるわけですよね。で、やっぱりその地方で横に手をつなぐような新しい取り組みと申しますか、逆に言うとその地方、地域主権という民主党の言葉がありますけども、これ先取りする形でですね、やっぱり地域の再生というものを少し考える、抜本的な取り組みをどんどんやっぱり進めていって、まあそれで中央にどんどん注文を突きつけるということにしていかないとダメでしょうね。まあ元気のいいね、都道府県なんかは、あるいは政令指定都市の方ではそういう話も聞こえてきてますけども、まあこれ全部ね、日本中を同じにするってことはやっぱできないんですね。その地域の独自性がありますから、だから我が地域はどうやって、その、復活させるのかという、まあそういう議論をですね、まあやっぱりその、地域ごとにリーダーが出てきて進めていくことがまあ一番肝心じゃないかなと思いますね。トヨタなんかもですね、その、限りなくコスト削減を進めるって言ってるわけですね、社長がね。そうしますと、名古屋で聞きますとね、今年はね、3割コスト下げろと言ってるって言うんですね。普段は年間 3% ぐらいのこと言ってるのは、今年は3割下げろと。3割下げられないですよね。そうするとですね、もうすでに消えちゃえというようなところがたくさんあるわけね。で、ですからそのトヨタが頑張ってですね、他経営立て直しをすればするほどね、地域の人たちは途端の苦しみになると。こういう状況でありますからね、そういうところをですね、政治家がですね、もっとリストラやれというなんて持ってのほかだと。まあただ東京だとね、その痛みがわかんないんですよ、人々の痛みがね。だから地域から待ったと。東京は何言ってんだと、特に民主党のですね、地域の議員たちもね、どんどん言わなきゃダメですね。まあ野党が言うとですね、政治のことだから野党の言うことだからっていう人が出てくるんで、しかし本当は野党も与党もないんですよ、ここまで来ると。やっぱりですね、地域の、だから議員がね、地方にですね、とんでもないと、やっぱ反旗翻して言わないとですね、あんたは誰のために政治やってんですか、小沢の子分として政治やってんですか、地域のために政治やってんですか、誰のためですか、というところがですね、これ問われちゃうんですね。なんか本当に私は小沢さん三日殿下だと思うんですよね。伊沢ダムの話も出てましたし、なんかあれ、伊沢ダムって書くんですが、なんか、読み仮名は小沢ダムって言うんだそうですよね。なんか誰か教えてくれましたけども、伊沢ダムと書いてあれば、読み仮名は小沢ダムというと書いてありましたけども、まあ、あんな話どんどんどんどん出てきますわね、これ。実態はみんな知ってるわけですから、そら、隠せませんですよね。まあ、事件になるならないということに、以前のですね、まあ問題じゃないでしょうかね。まあだからその、菅さんのこともそうですけどもね、要するにもう、なんて言いますかね、昔からの政治家、古い政治家になんか任せて若い人は言うことだけ聞いてればなんとかしのげるとか選挙に勝てるとか、そういう時代はもう終わったんですよね。自分たちでね、全部やっていかないと、もう大変でもなんでもね、非常に厳しいことでも若い人たちがこう分担してそこを乗り切っていかないとダメなんですね。その迫力がね、まあ5年もやってらですね、かなりついてくると思うんですよ、私ね。だからその上がなんかお粗末だからといって黙って座ってたらこれ共倒れしますからね。上がお粗末ならですね、下が動いてですね、首になったら首になったどっから始めればいいわけで。で、5年ももがいたらなんか形になってきますから、で、一人でやるとダメですから、こう、やっぱりね、その、よく仲間をね、募ってやっていけばいいんですね。やっぱり一人でやると、今何やってもなかなかうまくいきませんからね。 横のチームワークでなきゃダメですから。まあそんなことで、とにかく中央のね、あの政治もあんまり続かないような感じがしますのでね。まあ地方の人たちがね、これは頑張って、地方がこうすんだと。地方からその狼煙を上げてね、地域再生をするためにはこれが必要なんだと、具体的な話を持ってきてもらわないと、まあ東京の政治の千日手はですね、なかなか終わらないと思いますね。それからやっぱりね、沖縄は本当になんかもう基地はいらないという雰囲気のようですね。あれだけまあ基地経済に依存していた沖縄でありますけども、まあ本当になんかもうね、基地はいらないという声がやっぱかなり強くなってきてますものね。それから台湾もですね、もうなんかアメリカのミンチ肉は入れないと言ってまして。で、だからもうアメリカのおかげで台湾はここまで来たんだというのが今までの台湾のですね、大方の意見だったのかもしれませんが、もうその時代も終わったんですね。アメリカはまた台湾にそのミサイルでも売ろうかなんて言ってますけども、まあ北京とそれからワシントンの関係もですね、今は蜜月ですが、今年最大のリスクは米中関係だなんてね、言ってる連中もいるぐらいで、これずっこけることもありますからね。まあ台湾としてもこれから本当に自分たちで生きていこうと思うと、日本にこれは頼るしかないわけでしょ。日本に頼るしかないわけだから、まあ日本もですね、自分たちで少し考えませんとね、外交面もそうですよ。で、アメリカは頼ろうったって、ね、頼れるような状況じゃないわけですから、あれ、アメリカなんか本当に国論の分裂の状況ですよね。イエメンのこともそうですね。派兵しろってやつから、まあ派兵できないってやつから、もう恐れおののくやつまでですね。もう本当に国論分裂という状況ですもんね。金融なんかもそうですよね。ここまででたらめやられたらもう元戻りませんからね。しかし大手の金融機関は救済する。でも個人は見捨てると。地域は見捨てると。オバマでもそんなことやってんのかと。もうなんかこの深い失望感みたいなものが今ありますよね。まあこうなってくるともうとにかく身受け取れなくなる。どっかでなんか内戦みたいなことになってくんじゃないかなと思うんですけどね。それで私のその、やっております NPO 法人日本再生プログラムの方で、YouTube にチャンネル持ってんですね。日本再生チャンネルっていう称してんですけども、まあ我々が、の、自らの映像もあるんですが、そこにですね、お気に入りっていうのありますよね。お気に入りでいろんな面白い映像を集めてきたんですよ。例えばその、ニクソンショックの時のニクソン大統領のね、この演説だとか、あるいはその、戦後初めてね、東京復興しようって時の東京復興の、まあ、いろんな計画の話だとか、あるいはそのルーマニアのチャウセスク政権が崩壊するその瞬間の映像とかですね、あるいはその取り付け騒ぎの時のですね、人々にこうインタビューした映像とか、あるいはジンバブエで、その金がないとそのパンすら買えないというその現場の映像とかですね、あるいはその、いわゆる素晴らしい経営を実践しているね、稲食品の会長の講演とかですね。まあ面白いものをこういくつか見繕ってこう、いくつかあったって80いくつなんかありますけども、面白いからぜひ皆さんね、見てみていただきたいと思うんですよ。やっぱりね、こう現場のその緊迫感というのを見るとね、面白いですね。あれクレムリンの最後とかですね、あるいはその、なんですね、南ベトナムの最後のあの映像を見てて一つ面白いと思うのはね、紙が散乱するんですよね。そう、なんか本当に破綻していくときって紙が机の上から落ちて散乱するんですね。だから紙が散らかってんですよね。へーと思いましてね、なんかその本当に一番最後っていうのは非常に短い時間の間いろんなことが動きますけども、やっぱりそこにいろんなものが凝縮されているんですよね。だからこの物事が変わっていく瞬間ってのはどんな雰囲気なのか、それはですね、ぜひこういう時によく見ていただきたいと思うんですよね。やっぱり今の我々はですね、本当にその怖い話を聞くのはみんな嫌なんですよね。だからダメなんですよね。怖い話とか怖い映像なんてのはね、よーく見とくべきなんですね。そうするとですね、大体あんまそんなことにならないで済むんですね。それをなんかそのやたらにね、何の根拠もない安心感だけで生きておりますからですね、いざとなったら腰が抜けてですね、へたれ込むという状況になっちゃうんで、それが一番良くないんですね。もっと勇気を持ってですね、いろんなものを見引きしないとね、ダメじゃないかなと思いますね。しかし、アメリカの、このね、ニクソン大統領の、いわゆるニクソンショックの時のこの発言を見ていてもわかりますけども、その、 アメリカのドルをこれ以上そのスペクレーター投機筋のですね、おもちゃにさせない、まあ道具にさせないというようなことを言ってるんですね。もうあの当時からですから市場と国家との対決っていうのは非常に大きなものがありましたよね。まあ本当にあのいつもここで楽市楽座の話をするんですけども、世の中はその縦に動く民と横に動く民の戦いって言いますか、その二つの軸で成り立ってんですよね。ですから国家ってのは大体こう縦でしょ。で、経済とか市場は横ですから。で、横糸がちゃんと入らないと、そのね、あれが織物できませんけど、横糸が強すぎるとですね、こう縦が歪んじゃってね、横糸強く張りすぎると縦糸が歪んじゃって織物これまたならないんですよね。で、縦が要するにきっちりしていないと、横糸いくら入れてもですね、まともな織物にならないでしょ。ですからやっぱりそれも同じでね、やっぱりその国民というようなね、現実が今あるわけですから、やっぱり国家の上はもうちょっとしっかりしないとね、市場に負けないようにしないとダメですよね。最近なんかやっぱりあるんですよね。やっぱこう市場に負けた連中の市場に対する逆恨みみたいなのありますよね。今回の菅氏の発言なんかもそうなんですけども、ねえ、その、円安になったのがいたんだよ。なったがいつになるわけないじゃないですかね。で、あれが介入だって言ってるわけね。その、びっくりしますよね。しかもそれをね、かなりレベルの高い人がそういうことを言うわけですね。で、介入して戻って、ねえ、結局金利上げただけじゃないですかね。で、そんなにね、世の中ね、甘くないんですよ。口先でなんか言ったってね、ごくなんて、ごくごくわずかですからね。まあそんなことを考えるとですね、こうやっぱこう市場にまともに対峙できないっていうか、市場がわからないって人たちがやっぱ国家運営してますよね。これはやっぱりかもられるだけだと思うんですよね。アメリカなんかも基本的には自分たちで産業を失ったところから完全にこうかもられて今日に至ってるわけですけども、まあ日本はもうそう、日本も完全そうですね。しかもその製造業なんかも経営者は何考えてるか分かんないような状況になっちゃってですね。まあ本当にその産業基盤そのものがね、まあ中小零細企業まで入れて、個人企業まで入れて産業基盤そのものがなくなっちゃおうとしてるわけで、まあ今年はその立て直しに着手しないとですね、これは本当に始まらないんですね。やっぱりね、地方ですよ。地方から日本を救うしかないですね。東京はですね、東京の力だけで日本を救うことは私は不可能だと思いますね。で、やっぱりね、その声かけたらいいと思うんですね。で、まずね、勉強会から始めなきゃいけないですよね。二宮尊徳の立て直しなんか例を見てもわかりますでしょう。まずね、勉強から始めないといけないんだね。勉強から。で、それはですね、歴史のことも当然そうですけども、やっぱ哲学の勉強、思想の勉強からしないといけないんですね。そもそも人はなんで働くのか。そもそもなんでじゃあ今まで飯が食えていたのか。なんで今まで内需中心の、持続的な成長がね、戦後50年続いたのか。そういうすごく簡単なことなんですけども、すごく重要なことをまずですね、勉強しないといけないんですね。なんで昔は終身雇用ができたのに、今終身雇用ができないのか。なんで市場というものは来るとそんなに負けてしまうのか。市場に対して別に負けていた時代ばかりではないと思うんですけどもね。ものすごい当たり前のことなんだけど、そういうの勉強すべきです。それから特産物の作り方ですよね。特産物ってことは今最近あまり使わなくなりましたけども、まあ地域にそれぞれ残ってると思いますよ。伝統的な技を生かしたものも含めてね。あれ必ず最初に誰かやった人がいるんですよ。で、どうやって、なぜ、どうやってこういう特産物を作ったのか、あるいはできたのかっていうことをね、よーく勉強するとですね、あ、なるほど、こうやってればいいのかということがね、だんだんこう分かってきますね。やっぱりこのね、その土地にあるものを活かして、なおかつものすごくね、加工度を上げることが大切なんですよね。加工度を上げるっていうのが人間の力なんですよ。例えばね、私もよく講演会で言いますけどもね、携帯電話があると。携帯電話の元はね、あれは石ころなんですよ。鉄だとかアルミだとか石英だとか、ね、そういうものを含んで石ころが一番の元なんですね。石ころなんかいくら集めたってですね、何の役目も立たないし、一銭にもならないでしょ。それをですね、こう、石砕いてですね、金属をですね、取り出して精錬して、しかもそれを加工して、最終的に無線機にすると携帯電話になる。しかも写真機になる。そしたらですね、どこで撮ったかに関わらず、世界中で、まあ、売れば売れるわけですよね。なので、本当にね、地方発のものでもね、加工度をどんどん上げていけばね、これ世界中に売れて、やっぱりそれなりに、 儲かるんですよ。地元の良さと手を加えたものの良さが相乗効果を作りますからね。そういうものをね、地域でね、一つでも二つでもね、作っていけばね、地域を盛り上げるっていうことがだんだんできるようになっていくんですね。まあそうやってこれから金を稼いでいかないといけないし、まあそういうことできる主体というものをね、まあチームみたいなこの地域で作るしかないんですね。まあしかし本当に東京を待っていてもね、話になりませんのでね、ぜひ地域の皆さん、地方の皆さんがですね、自分たちの地域を良くするというところからね、独自の行動をね、していただきたいと思います。それが私は日本を救うってことなんじゃないかなと、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、地方が日本を救うということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。